それでは今週の聖書箇所を朗読させていただきます。今週は使徒言行録第18章1節から17節を朗読いたします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスクラに出会った。クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていた。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。しかし彼らが反抗し、口に汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。今後私は異邦人の方へ行く。パウロはそこを去り、神をあがめるティティオ・ユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、洗礼を受けた。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって人々に神の言葉を教えた。ガリオンがアカイア州の地方総督であった時のことである。ユダヤ人たちが一団となってパウロを襲い、法廷に引き立てていって、この男は立法に違反するような仕方で神をあがめるようにと人々をそそのかしておりますと言った。パウロが話し始めようとした時、ガリオンはユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人諸君、これが不正な行為とか悪質な犯罪とかであるならば、当然諸君の訴えを受理するが、問題が教えとか名称とか諸君の立法に関するものならば、自分たちで解決するがよい。私はそんなことの心配者になるつもりはない。そして彼らを法廷から追い出した。すると群衆は街道長のソステネを捕まえて法廷の前で殴りつけた。しかしガリオンはそれに全く心を止めなかった。以上です。皆さんとご一緒に使徒言行録をコツコツと読み続けてきまして、今週から18章に入ることになります。まあ、この章には読んでお分かりのように、コリントという町における伝道のエピソードが記されているんですね。パウロはアテネを離れて後、このコリントという町に行って、まあ、そこで伝道をしたわけです。このコリントという町なんですが、この町はアテネから西に約70キロメートルぐらいのところにあった、まあ、商業が非常に盛んなですね、貿易が盛んな、港町であったと言われているんですね。でこのコリントがとか、先に行ったアテネとかも含めてアカイア州という州、大きな州があったんですが、その州の中の州と一番大きな都であったわけなんですね。まあ、そんなわけで旅行者も非常に往来も激しくてですね、まあ、そのこともあってか非常に風紀も乱れがちな町であったと言われてますね。一説によると、コリント風に振る舞うっていう言い方すると、それは不貧困を行うっていうね、そういう意味で捉えられたと。コリントがいかに不貧困の町であったかっていうことをね、象徴するような言い伝えなんですが、そう言われていたそうなんですね。まあ、しかしパウロはこの活気にあふれるコリントの町をこの地域全体の伝道の拠点として捉えていたんだろうと思うんですね。そのことは先ほど読みました11節にね、パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって人々に神の教えを教えたって記されています。まあ、パウロはいろんな町々村々で伝道したんですが、こんなに長く滞在している、1年半も滞在するってめったにないことですね。エフソが一番長かったとは思いますが、これは非常に長かった、まあ、そういうところからもここを拠点としてやっていく、この地域にね、伝道を進めていこうという、そういうパウロの計画があったのではないかと思われるんですね。そしてこのコリントでの伝道は確かに成功するんですね。そしてこの町に教会が生まれる。で、皆さんもよくご存知のコリントの信徒への手紙ってね、1と2がありますが、あれが まさにこのコリントということなんですね。なぜこのコリントの町で伝道がうまくいったんだろうか、まあ、いろんな理由があるかとは思うんですけれども、使徒言行録がここでとても大切な2つのことを取り上げているんですね。それをちょっと確認してみたいと思うんですが、その1つは2節に、コリントに行って間もなくのことですね、パウロはアキラとその妻であるプリスキラという夫婦に出会ったってことが書いてあるんですね。このアキラとプリスキラ、ユダヤ人であったって記されてるんですけど、単に血筋的にユダヤ人だっていうことだけじゃなくて、ユダヤ人のクリスチャン、ユダヤ人のキリスト者夫婦であったと、まあ、そういう意味合いもここに含まれているというふうに言われてますね。このアキラという人はおそらくローマに行って、まあ、そこでその妻であるプリスキラに出会って結婚したんだろうと思われます。そして2人でその後クリスチャンに、ローマでクリスチャンになったと。つまりパウロがローマの町に行く前に、まだコリントにいた時にはボロはローマに行ってませんからね、ローマに行く前にすでにローマの町のあちらこちらに教会が生まれていたってことですよね。誰がローマで伝道したのか、そういうことはちょっとわからないんですけれども、ローマの信徒への手紙などを読むと、その辺のことがちょっと見えてくるところもありますね。だそういう意味では、ところがですね、ある時このローマでですね、ローマ皇帝であるクラウディウスという王様がですね、ユダヤ人をローマの町から追い出せ、出ていけっていうね、そういう勅令を出したっていうんですね。非常に強引な、ことをしたんだと思うんですけど、なんでそんなことになったかっていうと、問題はローマにいたユダヤ人の中でクリスチャンに対して、キリスト者に対して乱暴なことをする人があちらこちらで起こり始まってですね、ここに混乱が起きた。王様当然混乱嫌いますから、ユダヤ人は出てけってね、まあ、そういうことになってしまったんだろうというふうに思われるんですね。まあ、そういう意味では、このアキラとプリスキラにとってはね、不幸にしてローマを出ていかなきゃならなくなって、やむを得ずですね、コリントまで逃げてこなければならなかったという、まあ、そういうわけなんですけれども、まあ、しかしこの夫婦にとって幸いであったことは、そのコリントの町で優れた伝道者であるパウロに出会ったということですね。おそらく信仰という点でもパウロに深く共鳴するところがあったんだろうと思いますけれども、幸か不幸か、不幸ってことはないですね、職業は同じであったって書いてあるんですね。パウロとね、職業は同じであった。その職業っていうのは、テント作りと言われているわけですけれども、まあ、そのことも原因で2人とパウロをこう結び合わせる深い絆になったんじゃないだろうかと。このテント作りっていうのは、まあ、今でいう布というよりもじゃなくてですね、動物の皮で作る、そういう仕事だったらしくて、動物をこう殺してですね、皮をなめして、そうやってテントを作るというね、まあそういう仕事をしていたようなんですね。おそらく先にアキラ夫婦がこのコリントの町に来ていて、仕事のそのなんていうかな、仕事に必要な道具とか仕事場も備えて生活していたんだと思うんですね。そこにパウロがやってきて、あ、仕事が一緒だっていうところで、パウロがその夫婦の家に、まあ、職場に入り込んでっていうか、一緒に働くようになった、もしかしたら雇われるようになったのかもしれないとも言われてますけれども、まあ、そうやって一緒に、ウィークでは一緒に仕事をしてですね、そして安息日が来る、土曜日ですけども、安息日が来ると彼らは一緒にユダヤ人の街道に行ってキリストを伝えるというね、まあ、そういうことをし始めたんじゃないかと言われてるんですね。実はパウロは後にこのコリントの信徒に対しての手紙を2つ書いてますけれども、第1の手紙の2章の3節のところですね、パウロはこう書いてるんですね。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。そちらってこうコリントのことですね。パウロはコリントに行った時に不安だった、衰弱していた、恐れに取りつかれていたって書いてるんですよね。不思議な気がしますけれども、まあ意気揚々とコリントにやってきて伝道するぞって感じでですね、やってきたわけじゃないっていうことがはっきり分かりますよね、まあ、それにはいくつか原因があったと思いますが、その前にいたアテネという町ではね、伝道を振るわなかったですよね、まあ、そういうことも一因していたんじゃないかと言われていますし、加えてこのコリントという町はアテネに比べますと非常に大きくてですね、さっきも言ったように風紀も乱れた、そういう大都会であったわけですね、まあ、そういう大都会 を相手にしてですね、さすがのパウロも不安を覚えた、恐れを覚えた。あのアテネでもうまくいかなかったけど、コリントで大丈夫かなってね、人間的な不安だとは思いますけれども、そういう不安を覚えたのではないかとも思われますね。いずれにせよ、そのようなパウロがこの町で良き助け手となるクリスチャン夫婦と巡り合ったっていうのは、これ単なる偶然ではないと言っていいんだろうと思いますね。そこには神様のご計画があった、神の深い憐れみとご計画によってこの夫婦との出会いがあったと考えることができますね。しかもそこにさらなる励ましが加えられました。っていうのは、あのベレアでは、ベレア以来分かれていたですね、シラスとテモテという2人が、この町にやってきたんですね。つまり仲間が、増えたってことですね。そのおかげでパウロは、それまでは普段は仕事をしながら伝道していたわけですけど、この2人が来てからはですね、パウロは御言葉を語ることに専念することができた。これは見方によってはですね、テント作りをしている暇もないほどに伝道活動が忙しくなっちゃったと、まあ、そういうことでもあるんじゃないかというふうに思いますね。つまりコリント伝道の成功の一つは、パウロが一人でやってきたんだわけですけども、しかしそこで同志を得たんだと、仲間を得たんだということですね。伝道は一人ではできません。教会は一人では立ちません。これはまあキリスト教会が伝統的によく分かっている神様の恵みであると言ってもいいんだろうと思いますけれども、このように使徒言行録はこのアキラ夫婦に代表されるような信徒たち、あるいはテモテやシラスに代表されるような伝道者の仲間がいなければ、パウロとてそこに教会を立て上げるということはできなかったのだ。こういう仲間がいたから、こういう協力者が神様によって与えられたからこそですね、パウロが世界各地で教会を立て上げ続けていくことができたんだということを語っていると考えていいんだろうと思いますね。まあ、愛し合い、許し合い、支え合う神の民の一致した真実な交わりが成功する伝道と教会の秘訣であって力でもあるということをですね、改めてここからですね確認しておきたいと思うんですね。もう一つコリント伝道の成功の秘訣があります。まあ、伝道っていうのはどこに行ってもそんなに簡単じゃなくて難しいところがあるわけですけど、ここコリントでもね、パウロはねすぐに成功したかというとそうでもないんですね。最初にパウロはユダヤ人の街道に行って伝道したわけですが、しかしうまくいかなかった。ユダヤ人たちから反対を食らったわけです。でなかなかユダヤ人たちも最初は信じようとしなかったようなんですね。それでパウロはそこで仕方なくですね、私は異邦人の方へ行くって宣言して、そのユダヤ人の街道を出て行ったってことが書いてますよね。出て行かざるを得なくなっちゃったわけですよね。でどこ行ったかっていうと、神を崇めるティティオユストという人の家に移ったってですね。神を崇める人っていうのは、まあ、ユダヤ人のこの街道に集まっていた人で、異邦人なんですけど、ユダヤの神を信じてね、ユダヤ人たちに加わって礼拝を捧げてきた。ただ立法を守ることや、それから何ですか、この割礼を受けたりしてね、まだユダヤ教徒にはならなかった、そういう人たちがいたわけですよね。まあ、その一人であるティティオユストという人の家に移ったって言うんですね。この人の家に移ったって書かれてますけど、これはユストという人の家に、まあ、パウロが生活拠点も全部移して、そこで伝道して、そこで礼拝してって、そういうことも考えられますし、まあ、ある人たちは、まあ、住まいそのものは相変わらずアキラとプリスクラの家に一緒に住みながら、伝道の拠点としてユダヤの街道が無理になったので、このティティオユストという人のね、この人の家を借りて、まあ、大きな家だったんでしょうね、そこの家を借りて伝道をするようになったんだろうと考える人もいますね。おそらくそっちが正解かなという気がしますね。で興味深いことですけど、このユストという人の家はユダヤ人の街道の隣にあったというんですよね。まあ一瞬どうなんだろうね、競合するってね、競争してんのかなみたいな感じがするかもしれませんけれども、並んで彼らは集会をしたって考えることもできますね。しかも面白いことに、この街道長のクリスポという人は一家を挙げて主を信じるようになった。ユダヤ人の街道長であったクリスポ、これまあ地位名誉もある人だったと思いますが、一家を挙げて主を信じるようになった。だ次第にユダヤ人の中にもクリスチャンが生まれてきたってことですよね。特にその街道を取り仕切っていた責任を持っている人物であるクリスポがクリスチャンになった、これはユダヤ人の社会の中では大きな出来事であったに違いないと思いますね。で加えて言いますと、この先一番最初に読んだ最後の方の17節に、 ユダヤ人たちに殴りつけられた街道長のソステネって人が出てくるんですね。あれ街道長クリスポじゃなかったのかと思うところですけど、解釈が分かれるんですね。クリスポっていう人がクリスチャンになった、一家を挙げてね、クリスチャンになったがために、クリスポはそれ以上街道長を続けることができなくなったんで、それで街道長を辞めて、その後に、ソステネという人が後を継いだんじゃないだろうかと考えることもできますね。しかしクリスチャンになっていなかった街道長がなぜ殴られたんだろうか、これも不思議な気がしますよね。それはおそらく街道長としての責任を果たすべきであったソステネが責任を果たしていないと言って、ユダヤ人たちから揶揄されてですね、やっつけられちゃったという、そういうことなんじゃないかとも考えられますね。しかしもう一つ説がありまして、この街道長がクリスポそしてソステネとあるわけですけれども、大きな街道の街道長は一人だけじゃなかったっていう、そういうことも言われているんですね。実際に調べてみると、パレスチナの地ではいくらでもそういうことがあったようで、ユダヤ人の街道っていうのは結構忙しい場所でですね、ただ土曜日に安息日に礼拝をするだけじゃなくて、結婚式場に使ったりとかですね、いろんな人の集まりになるとそこにみんなが集まってきて、町の人が集まって相談するとか、いわゆる日本でいうと公民館あるいは公会堂のようなですね、そういう役割を果たしていたんだろうと。で、大きな町の街道ともなるとたくさん人がいるわけですから、街道長も一人じゃなくて複数いたんだろうと。それで、ソステヌもクリスポも、その街道長の一人であったんじゃないかと、そう考える考え方もあるようですね。実はこのソステヌについても面白いことが分かりまして、コリントの信徒への手紙の1の1章1節、そこにこのソステヌの名前が出てくるんですね。こう書いてあります。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネから驚きますよね。この時ソステネはもうクリスチャンになってた。しかもコリントの教会を離れていて、パウロとどこかに伝道旅行を共にしていた、そこから手紙を書いたってことですよね、コリントに。つまり最初の街道長であったクリスポが一家挙げてクリスチャンになった。でもしかしたらそのが原因で街道長を辞めたかもしれない。その後を継いだソステネですけど、ソステネもまたクリスチャンになっちゃったってことですよね。そしてしかもただクリスチャンになったっていうだけじゃなくて、街道長を辞めてでパウロと共に伝道する伝道者になっていったってことですよね。そのことがここから察せられるっていうことになりますね。使徒言行が直接そのことを語ってないので想像以外にはないんですけれども、いずれにしても街道長のようないわゆる指導者たちもクリスチャンにどんどんなっていったということは、それだけにユダヤ人からはあのパウロが嫌われる、狙われる、そういう危険な人物としてですね、攻撃される危険があったということでもあるわけなんですね。しかしまさにその時です、幻の中で主が現れてパウロに語りかけられた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだと。この御言葉はですね、その後実にたくさんの伝道者たちがこの御言葉を思い起こして読み続けてきた言葉の一つだと言われていますね。心に深く刻んでですね、暗唱した御言葉の一つだったんじゃないかと思いますね。新しい町で伝道する、私たちも十数年前にここで伝道を始めたわけですけれども、やっぱり不安があるわけです、恐れがあるわけです。そんな時に神様が言葉をくださる、恐れることはない、語り続けなさい、黙っていなさいってね。その根拠は何か、私があなたと共にいるんだってことですね。そしてこの町には私の民がいっぱいいるんだって、そういう言葉をくださる。その神の言葉を信じ続けていくことが伝道を継続していく大きな底力になるわけですよね。この信仰がなければ多くの伝道者は瞬く間に萎えてしまう、弱ってしまう、そういうことではないかと思いますよね。この神の御言葉が与えられた、なんといってもこのことによってコリントのこの町で、大きな町でですね、伝道を成功させて教会を立て上げることができた底力の一つになったと考えていいんじゃないかと思いますよね。神様は協力者を与えてくださいます。それとともに御言葉を与えてくださって励ましてください。そうやって伝道を成功させ、また教会を立て上げて人々を滅びから救いに導こうとしていらっしゃる、そういうことをですね、この使徒言行から私たちは学ぶことができるんだろうと思いますね。さて、 最後の12節以降にはですね、ユダヤ人たちがパウロを裁こうとして法廷に引き立てていった、そして訴えたってことが記されてますね。彼らはこう言いました。この男は立法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしておりますと。この立法に違反するっていうのは、だからあくまでユダヤ人が自分たちの立法、自分たちの中だけでの、まあ、法律である立法のに照らして違反しているってことですよね。それで、まあ、彼らは裁判をしようとした、訴え出たわけですけど、じゃあ裁判長は誰かって言えば、ローマ総督のガリオンという人なんですね。このガリオンという人は、セネカっていうローマの哲学者の一人がいますけど、その人のお兄さんであったっていうことを言われてまして、後に皇帝ネロが暴虐な政治を行ったときに憎まれて殺された人でもあるということが言い伝えられていますね。まあ、そのガリオンがこのコリントの総督だったと。このローマ人であるガリオンにユダヤ人たちは訴えたわけですけど、ガリオンはユダヤ人たちの訴えを退けました。まあ、それもそのはずで、14節後半からこう言ってます。ユダヤ人諸君、これが不正な行為とか悪質な犯罪とかであるならば、当然諸君の訴えを受理するが、問題が教えとか名称とか諸君の立法に関するものならば、自分たちで解釈するがよい。私はそんなことの審判者になるつもりはない。ユダヤ人の立法、つまり要するにユダヤ教という宗教の話でしょ、これは。ローマの法律から照らして、別に犯罪でも何でもないんだよ。宗教の中での話で、どんな教えがあるか、それは関係ないと、私には関係ない。あなたたちで勝手に、処理しなさいってことですよね。これ、今、日本で起こっている問題でも、同じことが問われてますよね。ある宗教の問題でしょって、そう言ってしまう政治家もいるんですよね。でもそれは全く事の本質が見えていないって批判する人たちもいますよね。単なる宗教の問題ではないのだと、それを超えた 人権を無視したりとかですね、まあ、なんていうか、危害を加えてですね、家庭をめちゃくちゃにしてしまったりとか、そういう問題が起こってるってことがはっきり言われてますよね。これ本質的には同じようなことですよね。それがここでも言われていて、まあ、この場合は確かにパウロはね、別に霊感商標してたわけじゃないんですなんか人々のね、家庭を破壊していたわけではないです。むしろ逆ですね。人々に励ましを与え、救いを与え、喜びを与えてきた人ですよね。でも多くのユダヤ人がクリスチャンになっていく、そのことの中でユダヤ人たちが、クリスチャンではないユダヤ人たちが妬みを覚えてパウロを訴えた。これはユダヤ人たちがイエス様を妬んで、立法学者やファリサイ派の人たちがですね、ローマ皇帝であるピラトにですね、訴え出た。これと本質は一緒なんですよね。そしてピラトに訴え出た時はうまくいって、そのままイエス様は十字架にかけられて殺されたわけですが、しかしここではどうしたかっていうと、ガリオンははっきりと、それ関係ないよと、ローマの法律から照らせれば全く関係ないんだ、それはあなた方が勝手に、あなた方の中で処理しなさいというふうに、まあ、突っぱねてしまったということですね。つまり見事にユダヤ人たちの、目論みは失敗した。まあ、それで、まあ、当然憤懑やり方なくなってしまった彼らなんですが、それでね、街道長のソステネを殴りつけた。これも全くの、濡れ衣と言ったらいいんですかね。ソステネに何か問題があったわけでも何でもないんですけど、その憤懑がソステネに向かったと考えていいと思うんですね。ところがガリオンはそんなことされても全然、全く心を止めることはなかった。無視してた。あなた方の中で勝手にやりなさいということですね。さあ、先ほども言いましたが、どうしてユダヤ人たちはソステネを殴ったんだろうか。おそらくソステネまでクリスチャンになっちゃった、ね、あるいはなりかかっていたということが原因だったかもしれませんし、あるいは自分たちの指導者であるソステネが、まあ、街道長ですからね、無力であったためにどんどんパウロの伝えるその福音が他にも伝わっていってしまった、まあ、そのことにイラついたですね、ユダヤ人たちがソステネを殴ったのかもしれません。あるいはその殴られたことがきっかけとなって、逆にかえってソステネはクリスチャンになっていったということも考えられますよね。いずれにしてもいろんな考えられるんですけど、神様に背こうとする思いや行動が結局はこのように挫折した。そしてかえって神の栄光を表す機会となってですね、神の御業が進んでいった。そのことははっきり言えることなんですね。私たちが伝道するときにもいろんな反対者もできるでしょうし、なかなかうまくいかないってことはありますが、それはいいんです。 私たちは伝えればいいし愛すればいいんですよね。あとは神様がなす、そして神がそれに神の働きに反対する人々の思いやその行動をくじいてですね、挫折させてですね、神の栄光を表してくださる。それは今でも同じなんだろうと思いますね。このグレシャベルでも同じことが言える。本当に何もない私たち夫婦がね、まず始めたこの、伝道牧会という働きですけれども、まあ何年経つんだろうな、かなり経ちますねパッと出てこないのが何ともね、はい、20年まではいってませんけどね、16年経つ中で、まあこれだけの人が来てですね、まあ今ズームでも入ってますけれども、多くの人々が救われてきているということも事実ですよね。まだまだ小さな群れでしかないんですけれども、継続されている、そして新しい家族が増えようとしている。これやっぱり神様の技としか言いようがないんだろうと思いますね。そのことを私たちはこの使徒行伝のエピソード、コリントの伝道の、ね、エピソードの中からもしっかりと読み取っていきたいなと思います。お祈りをいたします